始まりましたエロい豚ラジオ、パーソナリティのエース君と
ブーちゃんです。
はい、このポッドキャストでは我々カップルが企画を通してエッチな知識や体験を共有し、人類のエロ文化をより発展させていくことを目的としています。はい、エース君です。28になりました。好きな日清のカップヌードルの味はシーフードです。よろしくお願いします。
ブーちゃんです。ブーちゃんです。好きなカップヌードルの味はトムヤムくんです。
いいね、トムヤムくん美味しいよね。
大好き。
あれ、なんか昔はさ、なんかスポット的な期間限定の商品かと思ってたけど、最近ずっとちゃんと売るようになったよね。
そうだね。コンビニだとちょっとあるとこないとこあるけど、
スーパーとかだとね、
スーパーとか結構売ってて、
うん、
美味しい。
うまいね。
あれね、でも初めて食べた時はあんまり美味しいと思わなくて。
あ、本当。
その頃はあんまりタイ料理を食べてなくて。
女の子なんかそういうタイ料理系好きだよね。エスニック系っていうの。
タイ料理が好きになってから食べたらもう
美味しいよね。
美味しい。
酸っぱ辛いみたいなね。
酸っぱ辛いみたいな。
最近あれが売ってるよね、あのセブンイレブン限定で濃い味噌ガーリック、違うか、味噌ジンジャーか、味噌ジンジャーとがタンメンガーリックみたいな、
うん、
あ、なんか麺にガーリックとジンジャーの味がついててね、それぞれね。
そう、
どうだったあれ。
うん、美味しいよ。美味しい。
本当。
うん、
これは微妙だった。
ガーリックの方は結構ハマったけどね。
ああ、
まあそんなに
また買うかって言われたら、
いっぱい、そう、食べるかって言われたら、まあ、カレー味買っちゃうかなみたいな。
カレーうまいな。
うん、
あれも好きよ俺。あのローソン限定で売ってるカネキッチンとコラボしてるやつ、醤油ラーメン、
うんうん、
あれ美味しいよ、うんうん、めちゃめちゃ、うんう
ん、醤油ラーメン、
あれ醤油で、カネキッチン、うん、
あ、そうなの。
うん、鶏系の醤油、うん、あれうまい、あれうまいっすね。
美味しい。
うん、はい、じゃあ今日はですね、まあ、題名にもある通りみんな大好きというか、まあ、改めて知っていきましょう、基礎講座編ということで、本日のテーマはマルコの基礎知識です。
我々はマンコのことを知らなすぎた。
ブーちゃんどうしたの、急に。どうしたんですか。どうしたの。はい、うーしか言えなくなっちゃったね。どうしたの。
やっぱり通り
知らなすぎた。
マンコのことを私は知らなすぎて
びっくりした。
うん、
はい、なんかちょっとブーちゃんが情緒不安定なので先に進めさせてもらいますと、あれ、本日はですね、マンコのことについて話そうと思います。
なんて言った今。
まあやっぱちょっとね、あんまりこうストレートに言いづらいかな、
言っちゃったよ。
まあ、言っちゃったけど。実際この単語っていつから知った。
中学生ぐらいかな。
あ、そう。
本当に性に興味がなくてさ、
はいはい、
二十歳になるまで。
なるほどね、最近だね。
でも知ったのは多分中学生くらい。
へえ。二十歳になって今爆発したってことね。
あ、もう知りたてほやほやですね。
すごいね。
ずっと知らなくても、なんか経験したら、なんだろう、ドーンってこうすぐ知るようになっちゃった。
すげえ体でアクションするけど、これ声のコンテンツだからわかんないみたいな。俺はね、なんだ、男子だったから、中学生とかの時に、すごく多分そっちのマルコのことについてはすごくこう興味が出たのかな。あの、多分小学校ぐらいまではどちらかっていうとおっぱいの方とかにやっぱこう目がいくじゃん。エロ漫画とか見てもやっぱおっぱいが大きいとかそういうのばっか目にしたけど、マルコのことについては全然こうんみたいな感じだったし、そもそもなんかあの白い液体みたいなのがよくわからんかったし、何これみたいな。
いやー、わかんなかったさ、それさ、
なんだこれと思ったけど、なんかそれがなんかとだんだん変わってって、なるほどみたいな。でやっぱこういろんなこう動画を見ていくわけじゃん、
うん、
で、おすげえ、こっからこんな液体出るんやみたいな感じで見てて、まあ興味が出たというか、はい、まあそういうのがあるかな、経緯的には。
ちょっとさ、それるけどさ、
うん、
あの汁あるじゃん、下から出てくる、
うん、
小学生の時さ、知らないじゃん、そんな汁 がさちょっとエロいみたいなの。
そうだね。
でもなんか出てた時があって、なんエロいことを考えてたのかわかんないけど、白い液体が出てる時があって。
私から？
そう。でお母さんになんか白いの出てるんだけどさ何これって言って
お母さんびっくりだよ、なんて言えばいいかわからんよな
女の子だからしょうがないよそれはって言われて、そうなんだっつったけど、
無邪気だね。
今思い返すとやばいね
お前絶対よ、あの今後お母さんに言われると、ブーちゃんのお母さんから
言うかな、
昔こんなこと言っとったねみたいな、
超恥ずかしいじゃんって思った。
確かに
経験が、
まあでもね無邪気だよね、そういうのも可愛いよねでもね、でも男の子も同じじゃない、多分なんか固くなったんだけどみたいなこと多分最初に言うんじゃない、わかんないけど、絶対
そんな子だからしょうがないよって
ね、
あるかもね。
そういうこともねきっとあるでしょうね皆さんも多分そういった経験があるんじゃないでしょうか、うん、はい。まあ、じゃあちょっと改めて戻ると、まあ、実際にまあ基本的なこういった、まあ、知識的なところを今日話していくわけで、まずちょっと名前の由来、
うん、
マンコの名前の由来って結構意外とちゃんと なくて、これがこういう由来ですよっていうのがなかなか出なかったんだけど、まあ、諸説あって、うん、まあ、その中で割とこう腑に落ちるというか、まあ、分かりやすいところの説だけをちょっとピックアップ、2つピックアップしたんで、うん、紹介させてもらいます。
気になる。
1つが目の子、まあ、女の子って書いて女子って書いて目の子って昔は言ってたらしいのね。それがこう
目の子、
まあ、生って変わったみたいな、それが目の子が
なめこみたいな。
うん、うん、え、何お前今日退場する？
しない。
で目の子っていうのがちょっと変わって沼って変わったんじゃないかっていう説と、あとはこれ個人的にピックアップしたかったのが、徳川家康の側室おまんの方のあそこが名器だったからみたいなことが書いてあって。
どういうこと？
おまんの方っていう何々の方とか言うじゃん、
うん、
あのその側室とか徳川家康の側室がおまんの方っていうのがすごいこういい丸子を持っていて、それで徳川家康がこれをもうそういう言葉にしようみたいな、おまんの方のおまんがいいからおまんだ、もうこれはおまんって名前だっていう風にしたっていう説があって、
うん、
まあ、そういう説があって、まあ、日本では女性器のことをまんこって言ってんじゃないかっていう、まあ、でもいろいろこれ本当諸説があって、どれが正しいかって分かってない、うん、なんか一説によると、まあ、その中国の言葉っていうのを結構日本語は転化してるから、そういった言葉を、まあ、日本語に取り入れたんじゃないかっていう説もある。確かにそういうのもあって、まあ、ちょっとまだこれは説がいろいろあるんで、いろいろもう若干のスランクみたいになってるんだけど、
うん、
まあ、そういうちょっと説がありますと。で具体的にこれが正しいですっていうのは今のところ出てなかったね。
私的にはこの徳川家康が本当であってほしいな。
うん、俺はやめてほしいけどね。これあんまりないでしょ、これは。俺絶対にだろうと思ったもん、これは。
面白
い。あとはなんかね、体の中心を意味するマコっていう言葉の、まあ、音便から取ったみたいなこともあって、まあ、マコっていう言葉自体調べたんだけど、結構難しい言葉でなかなか出なくて、まあ、体の中心にあるからっていう意味合いで使っているっていうことも出てましたと。
なんか、結構昔からそう呼ばれてるっぽいね。
そうだね。まあでも多分、どうだろうね。いろいろ言葉があって、多分誰もこうそこに関してはタブーで、多分こういう言葉にしようって多分なかったんじゃないかなだからこういろんな言葉がなまったものをそのまま使ってたみたいなのは結構ありえんのかなと思って、
ね、
ちなみにこれ、まあ、チツみたいな言い方もできるんだけど、ドイツ語でバジャイナ、バギナ、まあ、これがよく多分あの医学用語とかで使われるタイプかな。よくまあ、まあ、上品な言い方って言い方も変なんだけど、まあ、ちゃんと専門的な言い方っていうとこれかな。
確かにちょっと上品っぽい。
そうだね、まあ、そういう言い方ができますというところですね。じゃあちょっと具体的に基本的な構造の方の説明をぷーちゃんの方からしてもらおうかな。
そうね、じゃあ、はい、ではマンコの構造をみんなと勉強していきたいと思います。ガールズ CH さんというサイトを参考に喋っていきます。セックス経験のある男性もクリトリスや膣口以外にはあまり知らないことも多いのではないでしょうか。女性も自分の体の一部であるものの直接見ることもできないし、あまり知らないのではということで、マンコには や8つの部位があるんですけれども、
6だったけど手は6を示してたけど、
8つあるんですけれども1個ずつ紹介していきます。
はい、
はい、まず単語をバババって言いますね。1クリトリス、2小陰唇、3大陰唇、4前庭球、5地球、6陰毛、7バギナ、8尿道口でございます。
はい、
はい、ということでこちらのマルコの構造を簡単に説明していきたいと思います。
はい、
まず1個目、大陰唇、割れ目の両側のぷっくりとした部分、個人差がありますが脂肪が多くプニプニと柔らかい感触です。脱毛サロンではアイラインと言われる場所。
うん、なるほど。
この部分は軽く撫でたり舐めることでゾクゾクした快感を得られる。
そうなんだ。
そうですよ、
舐めたことないわ。てかあんまり舐めないかも。
舐められないですね。
うん、まあ
潔癖なんですかね。
危ないってよく聞くからね。
そういうことなの。
うん、あんましない方がいいって言うよ。
へえ、そうなんだ。
うん、
なんかただただ受け付けないんだろうなって思ってた。
あ、違う違うまあらしいよ。
へえ、わかる。場所はわかる。
場所はよくわからないだけど、どこになるのこれ。
まあ一番大きいとこじゃないか。
うん、どこ。
プニ、あ、本当にプニってしてるところ。一番触ろうとするない
や、わからん。
プニプニ、まあ、プニプニしてる、
プニプニしてるとこね。
うん、
まあじゃあ腹回りっていうことで。
違う
か。どうぞ次。
次、小陰唇、大陰唇の内側にあるビラビラと呼ばれることもある。ビラッとしているので邪魔者扱いしてしまいがちですが、普段はぴったりと閉じて膣内に細菌などが入るのを防ぐという大切な役割を果たしてくれています。
これは結構なんか馴染み深いよね。ビラビラで、
ビラビラ
ってことはあれだね、なんか女性でさ、よくさ、こうビラビラのなんか長さとか大きさで悩む人いるけど、
うん、
これはある意味ちゃんと守ってるよっていうことだよね。
そういうことだよね、
うん、
大事な役割してますね。
いいことですね。
まあ、いつも閉じてるんですけど、セックスなど性的興奮を得る際にはちゃんと左右に開いてチン、この挿入を迎え入れるという。
へえ、じゃ今度ちゃんと見てみようね、迎え入れられてるかどうか
ちゃんと多分開いてると思うよ。
本当？
うん。
じゃあライト当てるよ。
嫌だそれは嫌、見ないで
だから花みたいに例えられるんだろうね。
うん、
ちょっとね、開くみたいなね。
なるほど
って感じだね。
そう、う
ん、すごい難しいよね。でも言葉がそもそもね、大陰唇、小陰唇ここ、あ、小陰唇開いてますねなんて言わないもんね
お勉強、
お勉強だね。
難しい、
ね、難しい言葉ですね。
続いて、これは簡単だね、クリトリス、
うん、
マルコの上の方にある部分で豆に例えられたりします。
お豆ちゃんね。
うん、人によりますが、とても敏感で強い体感を得る場所。なぜならクリトリスは快感のためだけにある器官。
プーちゃんが一番大好きな器官だね。
うん、大好きな器官。8000本もの末梢神経が集中しているんです。
お
ー、そんなにいじいちゃダメって書いてあります。
もう一回言って
そんなにいじいちゃダメ。
はい、
はい、
だいぶ部屋に響き渡りましたね
近所迷惑、
近所迷惑ですね。
で、
プーちゃんはここどうすんだっけ。
ここをあのバイブで刺激する。
3分間強で。
はい、
さすがっすね。
道理で気持ちいいわけよ。
なるほど、
すごいね。
8000もありますからね。
はい、続いてクリトリス包皮。クリトリスは性的興奮を感じていないときはクリトリス包皮の中に隠れています。性的興奮を得ることでクリトリスが勃起して大きく膨らみます。
やっぱチンチンと似てるよね、構造がね、皮かぶってるみたいな。
あー、そっか。
うん、近いよね。だからね、なんかよく、
確かに、
なんか男性のそのね、祈祷とかと似てるっていう風によく聞くから、まあ、そういう意味で言うとやっぱ皮を外してあげて刺激してあげた方がより良い快感を得られると。
うん、
そうです、ね、
知ってた。
できる男はちゃんとこうそれをね、めくってタイプ似てるんですよ
知ってました。
優秀な男性は。ん、
知った。
知ってるけど、あの、なんかそんなに積極的にやろうと思ったことはなかった。なんか手でやるとさ痛そうだなと思ったから。
へえ、優しさ。
優しさ、
謎の優しさ、うん、
優しさ。
あーでもこれ勉強になるんじゃない？
そうだね、
みんな覚えておいてくださいね。クリトリスはクリトリス包皮に包まれているので。
じゃあ言わなきゃな、今日もクリトリス包皮に車って言ってピロって
破片ってなる、どこのことって。勉強になりますね。
次、
続いて尿道口、クリトリスから真下の部分にあり、名前の通り尿が出る部分です。指で触ってもわからないくらい小さい穴です。本来は性的、間違えた本来は性感帯としてある部分ではありませんが、尿道攻めというクレイもあるので、開発によっては快感ポイントになるかも。
尿道攻めは分かんねえな。
分かんない。
ああ、やったことない。分かんねえ、うん、あまり興味もないね。
い、私も知らなかったこの、あの、
ブーちゃん開発してこうかな、尿道攻め。
やだやだやだ、
多分管みたいなの通すね、確か。シュッて穴を大きくするから。
まあ、やってもいいんですけど、とてもデリケートな部分なので、あの、病気などには皆さん注意してやってください。
泥遊びした後にしたいと思います。
もう病気確定よ
真っ黒になるよ、
絶対やだ、怖い怖い。続いて前庭球、合ってるかな、前庭球、
うん、
ペニスでいう裏筋と同じ役割でも、意気込んで攻めなくてもクリトリスを刺激すれば自動的に刺激される。小陰口とクリトリスの間が膨れていると分かれば興奮している証拠だそうです。
うんうんうん、まあこれちょっと分かりづらい部分だね、結構ね。
うん、裏筋と同じ役割、裏筋
あるじゃん、こう
裏の部分、
そう、こうあってこう立ってるとして、ここの部分、こことこうだとちょっと若干感度が違う。
自分の体、自分から見て裏ってこと。
まあそうだね、
うん、同じやこれ、へえ、
ま、
そうなんだ、
うん、まあ、こういう部分もあるんだってのは知らなかったね。
いや知らなかった、
へえって感じ。
うん、続いて地球、
地球
アース、
違います、恥の丘です。
恥の丘と書いて地球、陰毛が一番生えている場所、外敵衝撃からマルコを守る。
強いね、
ですよ、
ワードが強いね
強いね、マルコを守ってくれるって。
最近はでもマルコを守るその毛がない人が多いね。
ああそうだね、
脱毛が流行ってますから、
三角の部分です。
まあでもない方が興奮するよね。
男性はわがままなんでね、女の子大変なんですよ。
いやない方がいいでしょ。
もう私的にもない方が楽だなとは思う。
さも男性のためにみたいな感じで言ってるけど、自分のためでしょみんな。
どうでしょう、結構大変なんだよ。
自分のためでしょ、
時間がかかりますよ。続いて陰毛、急所を守るクッション、加齢とともに白髪に
ね。っまあでも確か
に白髪になる、
そこだけ黒くてもちょっとびっくりするけどね。
ああまあでもそっか、
確かにおばあちゃんのやつとか見ないもんね。
見ない、
わからん
見ないね、
わからん、
知らなかった、まあ、クッション結構大事なとこだけど、なくす人も
そうだね、
なくしちゃうと年取っても分かんないけ
どね。まあ今はね、どうだろうね、服とかあるから大丈夫なんじゃない。
うんうんうんうん、
昔ほど、
確かにそうか。
うん、
続いてバーギナー、バーギナーはマルコ内、膣内とも呼びます。人によって奥行き、幅、形状は違います。また痛覚が鈍く、軽くつねっても痛みを感じないそうです。
なんか圧迫感とかは感じるけど、痛みは結構薄いらしいね。やっぱり子供が出てくるとこだから、
あ、
赤ちゃんが、
うん、確かに
痛みを感じにくくなってるらしいね。
まあ手満されても痛くないもんね。
うん、でも痛い人もいるよね、たまに。
それはもう爪が伸びすぎとかじゃない。
あー、こんな
長すぎ
た、折れるわ
俺爪しか入らない。うん、
まあ他にもね、 G スポットとかポルチオとか、なんか今皆さんが特にどうやったら感じさせることができるのかみたいな、結構気持ちの高ぶるワードもありますか。それはちょっとまた別の機会にやりたいなと思います、
うん。
ま
あ、ここでね、こう構造が分かったから、基本の、
そうだね、
それをどうやって
生かしていくか。
そうそうそう、うん、
今回ちょっとお話ししたこういったあの情報に関しては、パンパン、結局マンコの構造ってどうなってるのっていうのも記事を参考にさせていただきましたので、興味がある方はそちらの方にもぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。
はい、
では今日は、まあ、 こんな感じで基礎知識編ということでちょっと雑学チックにエッチなことを学んでいきましたが、うん、どうですかぶーちゃん。
面白いね。
面白い。何
が知らない、何単語が多すぎてびっくりした。
ちなみにぶーちゃんは地球はどうなってます？
地球はまあうっすら。
うっすら脱毛言ってんの？
言ってるよ。それはもちろん。
ああ、誰のために？
そんなん彼氏のために決まってるじゃん。
彼氏いるの？
あんただよ。
ああ、そうですね。
あんたのために言ってんだよ。
はい、ということで今回はこのような形で、
うん、
たくさん学んでいきましたので、うん、また次回いろんなことを話していければなと思っております。
はい、ということでバイバーイ。